本日の旧約聖書の御言葉はエゼキエル書の御言葉です。紀元前586年、聖書の民イスラエルは新バビロニア帝国という国によって滅ぼされました。都エルサレムが陥落し、火が放たれ、建物はことごとく打ち崩され、廃墟と化していきました。そしてその時にイスラエルの民はバビロンに強制連行される、バビロン捕囚という苦難を経験することになりました。預言者エゼキエルはその捕囚の地バビロンで預言者として召された人でありました。彼はもともと祭司で、おそらくエルサレムの神殿で仕えていた一人であったはずですが、遠く異国の地バビロンに連れて行かれ、そこで自分たち同胞の新しい捕囚民としての生活を支えながら歩んでいく中で、神からの召しを受け、預言者とせられました。人々は自問いたしました。自分たちは神の民であり、神に守られると信じてきたのに、何故にこのような敗北を味わい、何故にこのような屈辱と苦難を受けねばならないのかと、どん底に落ち込んだイスラエルの民はそう問い直したのです。その問いに対し、神は預言者エゼキエルを通して答えられています。この敗北と苦難は神との契約を破ったがゆえの裁きであると。それが今日のところでは安息日の律法掟において如実に現れていたことを教え示しています。私たちは現代安息日というのはほとんど縁がありません。イスラエルの国に行けば、ホテルに泊まってもですね、安息日は、例えばエレベーターは全部、すべての階が泊まるように切り替わっています。厳格な保守的なユダヤ教徒は、半径880メートル以上先には行くことは いたしません。現代でも、イスラエルの国、あるいは、ユダヤ教徒たちはこの律法を厳格に守っておりますけれども、私たちは直接それを見たり触れたり関わったりすることはほとんどありません。ですから安息日というものが実際にどういうものであるのか、今一つピンとこないものであると思います。しかし今日のエゼキエル書の言葉を通して、そもそもの安息日というものがイスラエルのために与えられたことの意味を改めて教えられます。安息日の規定は賜物であったということを神は思い起こさせるのです。今日のところでエゼキエルは神の言葉を語るわけですが、神は私はという自分と相手と向き合う形で、私はと言ってですね、安息日制定のそもそもの由来とその中心にあるものが告げられます。そもそもはイスラエルの民がエジプトで奴隷状態にあったところから、神様が連れ出してくださった、すなわち解放を、救いを与えてくださった、それが原点にあった わけです。そしてその民を荒れ野に導き出して、荒れ野の中にある神の山シナイでイスラエルの民を神の民とするという契約を交わしてくださった。すなわち、聖別された民とされた。安息日というものは、そういう自分たちであるということを、今風に言えば自分たちのアイデンティティを、自分は一体何者であるかということを、この安息日を守ることを通して、新しくいつも知っていくという、そういう特別な恵みであった。しかし、せっかくいただいた尊い契約を破り、神に背いて自分たちの偶像に惹かれて行き、安息日を甚だしく怪我していった。そう言われています。本来ならば、滅ぼし尽くされて叱るべきところでありました。しかし神は、ご自身の名のゆえに、滅ぼし尽くすことをしなかったと言われています。聖書の中で、名前というのは、その名前を持つ者の本質を表していると言われます。神様の名前、それは神様の本質、どういう方であるかということを表しているのです。神の名において滅ぼし尽くすことはしなかった。それは別な言い方をすれば、神にある全き義と愛です。義というのは正しさです。約束を破ったことに対して、罪を犯したことに対してそれをきちんと問い、正していく。それに対して同時にその罪を犯してしまった、約束を破ってしまう者に対する許しであり愛であった。この相反する義と愛という二つのものを実は神の本質として表裏一体として合わせ持っている。だから、彼らに対する裁きとして、荒れ野で神はこれを厳しく裁くわけですが、しかし滅ぼし尽くさなかったというんです。エゼキエルは言います。私たちはバビロン捕囚というどん底にあるが、滅ぼし尽くされているのではなく、なお残りのものとして生かされてあるではないかと。いにしえの自分たちの祖先が出エジプトをして荒れ野でさまよっていったその旅路と、今自分たちが経験しているバビロン捕囚というこの苦難とどん底を重ね合わせながら、実は今自分たちも決して滅ぼし尽くされていないではないか、その事実にもう一度向き合おうではないかとエゼキエルは訴えているのです。そして安息日を与えてくださった神に今こそ立ち返れと呼びかけるのです。自分たちの偶像に惹かれていったと言われているのは、自分たちの欲望追求のために偶像を作り、自分たちの欲望をその偶像を通して良しとさせていった。神の救いや恵みや憐れみや愛への応答よりも自らの欲望を追求することを優先させた。例えば安息日であっても商売をして金儲けに走ったりする。底上げされたマスや、あるいは重さをごまかした計りの分銅を使って不正な商売をする。貧しくて弱い立場の者に氷菓子をし、返せなくした上で身売りさせて儲けていく。あらゆるところに、自分たちの偶像と言われるものが作り出されていき、欲望追求の道を突き進んできてしまっていた。そのことに気づかせ、悔い改めて神に立ち返るように預言者エゼキエルは呼びかけるわけです。なぜならば、 神の本質である憐れみが今もなお与えられてあるからに他ならないからでした。私たちは律法というと何々してはならない、あるいは何々せねばならないという言葉とともに、何か人の生活を縛るもののように思い込んでしまうところがあるかもしれません。しかし旧約聖書にある律法というものは、神の本質である憐れみを受けた者が心からの感謝と喜びを持って応答していく、答えていく生き方を教えているものでした。聖書の中に律法というのは実はこと細かにいっぱいあります。礼拝の仕方から、聖所の作り方から、何からかにまで。しかしその中心にあると言われる十戒、モーセによって与えられたあの十の戒め十戒がありますが、そこにも何々してはならない、私の他を置いて神があってはならない、偶像を刻んではならない、父母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、何々してはならないとやはり十戒の中にもありますが、実はあの何々してはならないという言い方は、元のヘブライ語の文法的に言えば何々するはずがないという言い方なのです。何々するはずがない、神からの憐れみや恵みを受けた者として、これこれこういうことをするはずがない、そういう実は言い方がされています。改めて律法の根底、あるいは初めには神の憐れみがあることを、このエゼキエル書の御言葉を通してしっかりと心に刻みたいと思うのです。神の憐れみを受けたものであるとの自覚がなくなってしまったり、あるいはどっかに目がそれてそれが失われてしまったりするときに、この大切な宝のような律法が人間の罪をあぶり出すものとなっていきます。イスラエルの民が滅亡へと向かうときに、律法は人々の欲望のために骨抜きとされていきました。骨抜きというのはですね、形式的に守ることが重んぜられ、形を守っていればよしとされていく。何のためにその律法があるのか、そのことが完全に抜かれてしまうのです。それと同時に、人の罪はこの尊い律法を人を裁くための道具として利用していきます。自分の正当性や、あるいは自分の優越性を、それを正当化したり、あるいは証明しようとしたりして、神に成り代わって律法を使って人を裁いていく。これは旧約の民やイスラエルの民だけに限ってのことではもちろんありません。キリスト教世界においても、私たちの教会の歴史の中においても、神の言葉や聖書の言葉を使って人を裁いていくことを一体どれほどしてきていることだろうか。主よ主よと言いながら、神様神様と言いながら、実は神様そっちのけで自分が安息日の主になって、この律法の言葉や聖書の言葉を使って、あの人はダメだ、この人はああだ、切り捨てていく。自分が安息日に何をしていいか悪いかを決められると思い込んでいく。その判断基準は自分の中にある欲望であり偶像であります。現代の私たちもしばしばそのことに無自覚なまま、聖書の言葉を使って人を責め咎めることが起こっているのではないか。まずそのことを内省しなくてはならないのではないでしょうか。主イエスキリストも その攻撃対象となりました。弟子たちが安息日に麦畑を通っていったとき、その麦の方を摘んで、おそらく手の中でこう揉みながら、揉み殻を落としてですね、粒を食べていたというんです。私たちは人の畑の麦をですね、勝手に取ることは、それはそっちが良くないことではないかと思うかもしれませんが、実は旧約聖書の律法では、その畑の麦を、その、ちょっとだけですよ、もちろん。もらうことそのものは罪とはされてないんです。許されている範囲なんです。それよりも、ここで責められたのは、手の中でこうやって、揉んで、もみ殻を落としていく作業が、あるいはこう、つまみ取っていく作業が、収穫する労働にあたるというわけです。安息日には働いてはいけない。労働してはいけない。その規定に違反しているというのです。これに対して、主イエスは、昔ダビデが追っ手に追われて困っていたところ、祭司から聖別されたパンをもらって、友の者たちと共に食べた聖書の記事、これはサムエル記上の21章にあるんですが、その記事や、あるいは民数記というところにある、安息日の捧げ物の規定というのが実は記されています。安息日の捧げ物にはこれこれこういうものを用意してこういうふうにしなさいとあるんです。でもそれをやるということは、それに当たる祭司たちは仕事をしていることになるわけです。働いてはならないという安息日規定が実はそこでは解かれている。そういう事例をもって、いわゆる形式主義で裁いていこうとすることの過ちを示すわけです。形式主義で裁こうとするそこでは、律法の根幹にある神の憐れみというものが完全に抜け落ちている。そのことに気づかせ、立ち返ることができるようにと主は教えて言われるのです。しかしその後、やや不可解な言葉を続けて言われています。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにいると。唐突に神殿が出てきます。実は神殿と訳されている言葉は、聖なるとか、聖別されたとか、神聖なという形容詞が元になっている言葉で、聖なることとか祭りごと、そして生贄や供え物という意味にもなります。聖別されたものの、この上もないものがここにある。まあ、ちょっと、日本語としておかしいですけども、聖別されたものよりもこの上もないものがここにあると。直訳するとそうなります。で、その聖別されたものの中で一番大きくて立派なものが神殿だったんです。それ以上ないという大きさを持っているものが神殿であった。最も大きな聖別された供え物である神殿よりも大きなもの。あるいはもっと大切なものがここにあるというんです。おそらくこの言葉が語られたところでは弟子たちも周りにいる人たちもこれが何を意味しているか誰もわからなかったでありましょう。しかしあの十字架と復活の出来事を経て復活された主に出会い聖霊をいただいていく中で弟子たちは、ああそれは実は神の憐れみそのものである一人子なる御子イエスがおいでになっていることだったんだということに気がつかされていったでありましょう。聖別された日である安息日、安息日の根幹にある憐れみよりも形式の方が重んじられていく。聖別されたものの最も大きなものである神殿、形式主義の行き着くところはその神殿を誇るということでありました。その神殿よりも偉大なもの、尊いもの。それは、 原点に帰って聖別されるという恵みの動機である神の憐れみそのものとしてイエス・キリストがおいでくださったということを示しているわけです。今日のキーワードである憐れみと安息、この二つのものをつないでいくのがここにあると言われている主イエスです。憐れみから逸脱し、己の優越性や律法や聖書の言葉を利用してそれを確認しようとする者には、残念ながら安息はないと言えるでしょう。人を攻撃して、責めて、一瞬の優越感を味わうことはできるでしょう。しかしそこに本当の安息があると言えるのだろうか。私たちの身近なところでも、世界を駆け巡るニュースの中でも、なんと相手を非難し、裁いて、切って捨てる言葉が溢れ返っていることか。その言葉が行き交う中に安息があるんだろうか。安息なき人間、安息なき世界が、安息を得るのには、どうしたらいいんだ。今日のエゼキエル書とマタイによる福音書の言葉は、神の憐れみに立ち返ることだと教えています。神の憐れみが十字架による全き罪の許しと永遠の命をいただく救いとしてここに与えられています。聖霊の助けによってこの御言葉から安息なき己に気づかせられ、そして御言葉を利用して人を裁いてきた深い罪を悔い、誠の安息をいただきたいと伏して恋願うものであります。お前にやる許しはもはやないというような打ち止めとなることのない、尽きることのない神の憐れみが十字架の許しとなって今日もここに与えられていることを、ともどもにしかと受け止めたい。そして全く許されたものとして心の底から休んじて、そして勇気を持って立ち上がっていきたい。ここに十字架を仰ぎつつ、十字架の苦しみが、巫女の命の代償が支払われたこの上ない憐れみをいただいたがゆえに、ここから送り出される自分の持ち場で深く憐れまれたように憐れみ深く生きていきたい、生きていこうではないか。隣人に優しく、そして不信仰な自分を自分で裁くこともせずに、愚かな自分自身はなお憐れみの御手に委ねていこうではありませんか。あの涙で主の足を濡らし、その髪で拭った婦人に主イエスが最後に言われた、安心して生きなさいとの主の御声がここにも響いております。